おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日はですね、結構晴れてるなって私は思ったんですけど、
晴れてる晴れてる、
でもやっぱり夏ですね。富士山は全く見えないですね。
そうなんだよね。ここから、なんかね、ただ SNS 見てると、はい、富士方面から SNS 上げてる人たちはなんか今日すごい綺麗に富士山見える。
あ
で、
そっか。
そうで、僕もね、朝ラナの散歩に行った時、はい、ちょっとでも下の頭がちょっと見えないぐらいで下の方だけは見えてたのね、うん、
はい、
あ、今日見えるようになるかなと思ったんだけど、うん、残念ながらちょっと雲だね今。
そう、もくもくもくもく雲で隠れてます。
でもなんかお盆の入りは13日ですけど、はい、もうなんか土曜日から割とお盆休みムードなんでしょうかね。今日も車が全然少ない。
そうなんです。もうね、今年夏休みがすごく早いらしくて、うん、土曜日からの人もいれば、はいはいはい、金曜日からの人もいるらしく。
あ、そうなのね。
そうみたいなんです。なので車、私トラックも今日少ないななんて思ってたんですけど、
う
ん、
そうそうそう、
そう、休みが多いみたいですよ。
そうなんですよ、うん、でね、まあ、小池都知事じゃないですけれども、はい、お盆休みには突入しましたが、特別な夏ということでね、はい、いろいろもう本当にこの暑い中マスクも大変ですけれども、ここでね、またなんか爆発させないようにちょっとね、はい、気を引き締めていきたいですね、うん、はい、上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さて、前回のおさらい行ってみたいと思います、はい、前回はプレジデントオンラインから最高の雑談ネタは御社の向かいのパスタ店、最高ですねである理由という記事でしたが、はい、大人になっても好奇心を持っていることが雑談力の強化につながる、私もいろんなことに興味を持つように心がけてみます。
はい、そうなんですよね、まあ、ネットに書いてあることや、まあ、単なるデータを鵜呑みにした情報では、まあ、人を動かすことってできないんですよね。やっぱり自分で食べたことがあるからこそ、そのパスタ、お店のパスタが最高だということが分かる、そんな話でしたね。
はい、はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます。こちらも活用してください。はい、それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います。
はい
は
い、
今日は静岡新聞から、コロナ対策おしゃれに静岡県東部広がるご当地マスクという記事、うん、機能性が高い、そしておしゃれは今のマスクには大切ですが、このマスクが地域を知るきっかけになるといいなと思い、テーマにしてみました。
なるほど、分かりました。ではいつものように、ね、記事の内容から紹介していきましょう。
はい、
記事では新型コロナウイルス感染対策が進む中、観光業が盛んな、ま、静岡県東部で、ご当地マスクが広がっていると始まっていて、ま、三島市ではですね、市内の老舗染め物や演習や染め店と、あと受産施設を運営する NPO 虹の架け橋が、まあ、日本最古のですね、かなごよみとされる三島ごよみのくずし文字をモチーフとしたデザイン、模様から生まれた伝統の三島柄デザインで作る手ぬぐいを使ったマスクが完成し、三島商工会議所青年部のでの、まあ、販売、それから今後はですね、お土産物店での展開なんかも目指している。そして猫にまつわる伝説が残る神奈美町では、恒例行事のですね、神奈美猫踊りが新型コロナの影響で初の中止となり、猫踊りのキャラクターシロニャンの刺繍をマスクにつけて盛り上げようと、洋服店を経営するですね、パレスレイトさんとですね、若草共同作業所が協力し、神奈美の地域性とおしゃれが楽しめるマスクが完成したと。で、伊豆市のですね、土肥金山では施設を運営する土肥マリン観光の、国部課長代理、まあ、あの女性の方なんですけども、この国部さんがですね、作成して、従業員用に使っていた金色に輝くデザインのマスクが好評を集め、お客様の要望を受けて商品化、 8月上旬までに300枚が完売し、今後は新たに500枚を販売する。で、国分課長代理はですね、ファッションマスクとして明るい気分になってもらえればと期待をしたと、まあ、それぞれまとめているんですが、
はい、
さて里奈ちゃんは自分が使うマスク、どんなものをなんか基準に選んでいますか？
あの、私今までは、まあ、洋服に合わせたかったりしたので、まあ、いろんな柄だったりとか、いろんな色のものを選んでたんですが、ここ最近はですね、洗えるウイルス対策の、まあ、抗菌マスクをしてます。
なるほど、なるほど、はい、あの、僕は普段ですね、やっぱり人前で話をするのが仕事なので、やっぱりね、この息がしやすいというのがやっぱ最優先になるんですよね。で、最近はですね、通気性のいい洗えるマスク、あのスポンジ製のやつなんですけどね、なんかを使っています。で、最近はですね、あのセミナーなどで講師をする仕事もちょっと増えてきましたので、はい、あの透明の、ね、アクリルで口元をカバーするあのマウスシールドを使って飛沫防止してるんですね。で、先ほどちょっとね、あの話題にもなってましたけど、あのフェイスガード、これ試してみたんですけど、これね、フェイスガードしてるとですね、ちょっとあのエアコンであの涼しくなってる部屋なんかだと、すぐにですね、全体が真っ白になっちゃうんですね、僕の場合。なので、ちょっとあの使うのやめて、このマウスシールドの方にしたんですけども、まあ、あの新型コロナウイルスの感染拡大で、今年2月以降はマスク、生活する上でマスクは必需品となったわけで、さらにですね、今年の夏は、夏でもマスクが必需品となっていますが、今までね、夏に日常的にマスクつけることがなかったので、やはりこういろんなこう機能的なマスクというのが販売されているんですね。で、ミズノとかヨネックス、あとアディダスなんかではスポーツ用のやっぱこうマスク、あとユニクロのね、エアリズムのマスクも話題でしたけれども、例えばワークマンなんかでは、現場で仕事をする人用に作られたものがあったりとか、あと青木とかですね、青山はですね、スーツに似合うマスク、そして女性用もおしゃれなデザインからファンデーションがつきにくかったり、あとしているだけで小顔効果があるものだったりとかですね、このマスク業界の競争も激化をしているということなんですね。
あのマスク、本当にいろんなものがあるんですけど、うん、私がちょっとここ最近びっくりしたのは、あのやっぱりこの中でも結婚式をね、される方っていらっしゃる、はいはいはい、うん、で、新郎新婦さんのマスクというのがあって、で、新婦さんはこのドレスに合わせたマスクを作ってもらえるらしいんですよ。
そうなん
だ。そうなので、その生地に似たものを探してマスクをするので、おしゃれになるんですよね。
なるほど、なるほど。
そんなものもあるんです。
いや、もうどんどんやっぱり進化してます ね。
ということは、兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントはマスク市場への参入について考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、何か一つ他には負けないポイントで上昇ということになるんですけれども、はい、今ですね、このマスクの需要が拡大しているというのは誰もが知っていることなんですが、今紹介したようにですね、とにかく多くの企業がこの市場に参入しているわけなんですね、
はい、
さらにメルカリみたいなフリマアプリとか、あと周りにいるね、友人や知人の手作りマスクなんかも入れたら、もはや、供給過多の状態になっているということもあるんですね。なので、これからマスクを作って販売するという人は、例えばどんな職業の人とか、どんな生活をしている人、あとどんな習慣の人がマスクをつけることでどんな悩みや不満があるのか、これを知ることでですね、その悩みや不安を少しでも解消することができて、そして、まあ、今回紹介したようなご当地感を、ね、前面に出したお土産になるようなマスクみたいなものをこう作っていく、そして販売していくことっていうのがやっぱ大切なんですね、
はい、
で、色や形もなぜそうなっているかが相手に共感されれば、あ、なるほどねって、やっぱ今日あの購入してくれる人も増えてくるはずなので、ぜひですね、そういうふうに考えていただいて、そしてあのなんか生地もあるしこれでいっかみたいな、とりあえずあるもので作ったマスクというのはなかなかね、販売となると選ばれにくくなってきましたので、ちょっと気をつけてほしいなと思いますね。
確かにそうですね。昔はこのマスクってなんとなく、まあ、マスク、とりあえずマスクって思ってたんですけど、今みんな本当におしゃれになってて、マスクを服を着るように合わせて買ってる人も多いんですよね、はい、
そしてあの不織布のね、
はい、
使い捨てのマスクもかなり機能的になってますからね、うん、はい、
さあまた一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。